タカです。
南沢です。世界史心理学談笑中 SSD ラジオを今週も始めていきます。この番組では、タイガと南沢がそれぞれ世界史心理学を勉強してきてこの場で発表しちゃうといった番組になってます。今週はタイガの世界史パートです。よろしくお願いします。
はい、今回もですね、ドイツの歴史3回目ですね、話してみましょう。前回はですね、ザーリア朝、ホーエンシュタウフェン朝といったところを話していて、結構キリスト教、カノッサの屈辱であったりだとか、キリスト教との関係ですね、っていうのが色濃かったりだとか、あとはね、イタリア遠征の話ですね、イタリアにかなり固執してたよといったところを話していたかなというふうに思っております。
はい。
でですね、今回その先からなんですけれども、前回最後に話したのはフリードリヒ2世といった人なんですよね。この人はもうシチリア王も兼ねていて、かなりこう異文化の、異文化と仲良くて、十字軍に参加しなかったから破門されちゃってみたいな、そういう人だったんだけど、ただかなりこう、人としては、いい人ですね。無血解除をね、しちゃったっていうね、十字軍の、参加して。っていう人だったんだけど、この人の後ですね、コンラード2世という人が亡くなってですね、ホーエンシュタウフェン朝っていうのは断絶します。
はいはい。
はい、で、こうなって、有力諸侯たちがですね、自分たちの利権を、守りたいっていう意識がかなり強く出たんですね、この頃。
はい。
はい、なので、できるだけ影響力を持たない皇帝を立てようって考えてたわけなんですよ。
はい。
で、そうなった時に、どっかのこう有力諸侯の強いところを王にしようではなくて、例えば、イギリスの王の弟とかね。
はいはい。
あと、スペインからとか、もう、絶対にこう、ドイツに来ないような人たちっていうのを、名ばかりの皇帝みたいな形で選んだりだとかしてたんですよ。
はいはい。
で、この人を選んで、実際の政治っていうのは有力諸侯たちが行おうっていう時代がね、20年ぐらいあったんですよ。
はいはい。
で、このドイツ史の観点から言うと、ドイツ人以外の人たちっていうのがこう皇帝になってるっていう、ところで認めてはいなくてですね、ドイツ的な観点から言うと。
はいはい。
だからこの20年ほどの期間っていうのは、事実上皇帝がいなかった時代って言われていて、大空位時代というふうに言われているんですね。
はいはい、よく聞くね。
そうです。で、このドイツ諸侯たちが、事実的に国家主権を握ってる、で、国家的権力を握っているっていうのが、顕著に出ている時代になっていて、両方国家と言われているといった感じですね。
はい。
で、やがてこの状況が何を及ぼすかというと、もうイギリスの王の弟とか、こうスペインからとか外部からこう呼んでるけど、周りから見ても歴然と皇帝いないやんっていうことになってるわけですよ。うんうん、だから本格的にここの皇帝取れんじゃないっていうふうに 思われてですね、フランスとかからこう、はいはい、皇帝を本気で狙われ始めたと、
はいはいはい、
いうのがあって、やっぱりドイツ国内の有力諸侯の中ではドイツ人の中から皇帝にを立てなきゃねって考えるわけですよね。
うん
うん、で、そこで選ばれた人物っていうのがハプスブルク家のルドルフ1世っていう人なんですよ。
うんうん、
はい、で、後にこのハプスブルク家っていうのはご存知の通り、後に隆盛を誇る家系なわけですよね。
うんうん
うん、ただこの頃っていうのはまだ小さい一諸侯の存在なんですよ。
はいはい。
なぜならば諸侯にとって扱いやすい存在っていうのを皇帝にしたいと考えられていたからって感じですね。はい、だからこの時点でもなお、皇帝っていうのは傀儡として扱いたいといった感じで、このルドルフ一世っていうのを選ばれたといった感じですね。
はい。
で、このルドルフ一世っていうのは、全然最初ちっちゃい諸侯だったんだけど、領土拡大政策っていうのをやるんですよ。
はい。
で、オーストリアを獲得するんですね。
はい。
で、そうなってくると、権力上がりませんっていうね。
はいはいはい。
お、武勇すごいねと。領土も広げてすごいねと。うん、すごいじゃん、ルドルフ一世ってなっちゃうんですよ。
うんうん。
そうなってくると、有力諸侯からすると、いやいや、ちょっと皇帝の権力上がりすぎじゃないと。
うんうん。
あんま良くないよねって。いう話になったから、実際にこのね、ハプスブルク家のルドルフ一世っていうのは、まあ、その後継がせたいじゃないですか、子供にね、ハプスブルク家の。
うん。
でもそれは叶わないんですよね。その後、はいはい、ルクセンブルク家っていうところに移るんですね。
うんうん。
だから、ここのところっていうのは、実際にこう、あんまりね、こう、ハプスブルク家からハプスブルク家みたいなのがなくて、ルクセンブルクに移ったりだとか他の家系に移ったりだとかってする時代なんですよ。
はいはいはい。
でその皇帝っていうのがまたちょっと領土拡大政策して権力が上がったら別の家系に移るみたいなね、うん、そういう感
じ。はいはいはい。
でそれが、結構顕著に現れたりとかするのが教治帝みたいな形にもあったりだとかして、ビッテルスバッハ家とハプスブルク家、はい、どっちも一人ずつ皇帝いるじゃんみたいなね、はいはいはい、要はなんか分裂しちゃってるみたいなね状況にもなってたりとかしたといった感じなんですよ。だから政治的には当然不安定いった時代なんですよ。で一つギアが変わる出来事がその後起きるんですけれども、
はい、
まずビッテルスバッハ家のルートヴィヒ4世っていう人の時代の時にですね、
はい、
この皇帝と諸侯で協約を結ぶんですね。で、うん、ちょっと今までの話と関係ないんだけど、皇帝の大冠、
うん、
まあ、ローマ皇帝の、あなた皇帝ですよっていう冠を授かるのに、
うん、
教皇の、承認っていうのは不必要だよっていう協定を結んだんですよ、協約。
はいはいはい。
そう、今までっていうのは皇帝になるためには、まあ、まずはまあ選挙、有力諸侯たちの選挙があって、その後教皇が認めてようやく皇帝になるとって感じだったんだけど、
うん、
この段階でその介在余地っていうのが不要になりましたと、
はいはいはい、
いう出来事があって、諸侯イコール先帝侯っていうんだけど、先帝侯の権力っていうのがさらに強大となったと、はい、まあ、要は諸侯の、ね、権力がさらに強大になったよといった出来事がありました。でその後ですね、うん、ルクセンブルク家のカール4世の時代、
はい、
この時にですね出されたのが金印勅書なんですね、
はい、
この金印勅書っていうのはいろんなことが書かれている、条約みたいになっていて、一つには先ほどの選挙の結果っていうのは教皇の承認を必要としないっていうところ、
はいはいはい
はい、だから、まあ、皇帝って、先帝侯が決めたらあなたは皇帝ですよという話になります。
はい、
た感じで、もう一つですね、先帝校には、
うん、
7つの諸校7先帝校にするという書かれてるんですね。
はい、
まあ七部会みたいなもんですね
ワンピースのね、
はい、マインツ、トーリア、ケルン、ラインザクセン、ブラウンデンブルク、ボヘミアと、この7先帝校にしますというふうにここで決められるんですよ、うん、
はいはい。
今までどうだったのって話になってくると、もう先帝校がもう増えたり減ったり人数も安定しない、
うんうんうん、
イコール同票になったら2人とも立っちゃうみたいなね、で別々で選挙やっちゃうみたいな話もあったりだとかして、もうぐちゃぐちゃなわけですよ、
はいはい、
だからきっちりここはもう7先帝校にしましょう。さらに言うと、まあ奇数だから絶対多数決にすれば、うんうん、1人になりますよね。はい、じゃあこの7先帝校にしましょうというふうに決まったわけなんですよ、うん、
はい、
はい、で、さらにはこの7選帝国には諸侯の最上位の、存在ですよということを決めるんですね、うん、はい、で、その最上位の諸侯たちっていうのは、うん、こういう、いいことがありますよっていう権利を与えられてですね、関税徴収権であるとか、
はいはい、
あとは裁判権とかね、
はいはい、
あとは貨幣鋳造権みたいなものだったりだとか、かなり プラスの権力っていうのを与えられたと、
はいはい、
いうことになってるので、この7000抵抗の権力っていうのは非常に上がったというふうに言われてますね、はい、でこの禁印勅書が出てからですね、
うん、
要は今まで皇帝っていうのがフラフラしてましたよねと、
うんうん、
いうのがあったりだとか、あまり一貫性がないっていうのがあったんだけど、この皇帝選挙における混乱っていうのは一旦これで収まるわけなんですね。
はいはい、
はい、でただそんなに予想してなかったらことで言うと、諸侯がどんどん権力が上がりすぎちゃったよねっていうのがあるわけですよ、うんうんうん、実際そういう施策なわけなんだけど、なってくると諸侯の権力というのはどんどん膨らんで、まあ、さらに諸侯を立てた方が良くないって俺らもどんどん立ててこうよみたいなね、諸侯文化みたいになってきて、はいはい、諸侯がもう300ぐらいに膨らんでいくというふうになっていて、どんどんこの中央集権っていうのが難しくなってくるんですよね。
うんうんうん
うん、だからこの両方国家、さらなり両方国家になっていきますし、皇帝権の弱体化でもあって、
うんうん、
中央集権、国内統一っていうのが非常に難しい状況になってきたっていうのがこの統一の歴史という感じになっています、
はい、
でまあここからはね、またハプスブルク家の話という話になってきますが、まあ、一旦ここでドイツの歴史っていうのは閉じようかなというふうに思っています。
はいはいはい、
ね、
なるほどね。まあでも割とね、その中国とかでもありがちな感じだよね、権力、うんうんうん、まあ、周辺諸侯とかに権力与えすぎて、力つけすぎて中央があんまり権力持てないみたいなさ。
そうね、まあなんか中国だったら宦官みたいなね、
うん、
政治みたいにこうなりがちだけど、うん、もう皇帝自体がもうお飾り、
うんうん、
もうさっき七部会みたいな話もあったけど、もうゼーレみたいなね、
うんうん、
ああいう感じで政治をやっていくみたいな、
はいはいはい、
感じになってるっていう感じですね。はいはいはい、あ、そうだ、あと禁印勅書でこの七千抵抗みたいな話あったと思うけど、
うん、
まあ、そこに選ばれた、諸侯たちから外されてる有力諸侯っていうのもいてですね。
まあいるだろう、ね、
うん、例えばハプスブルク家、
はいはい、
なんていうのかな、オーストリア公っていうのかな、あそこら辺が外れてたりだとか、あとはルクセンブルク家のところも外れてたりだとかしたので、はいはい、こうやってなんか結構輪番制みたいな感じで皇帝になってたじゃないですか。
うん。
まあそこになってた人たちっていうのはちょっとあの外しとこうかみたいな感じで牽制してるんですよね。
ああなるほどね。はいはい、
だから単純なこうなんだろうな、平等にするっていうのではなくて、まあ、若干権力握ろうとしているっていう側面あったと、うんうん
うん、なるほどね。あ、そうなんだ、ハプスブルク家とかは外れちゃってんだね。
そうそうそうそう、この時点で外れてるんですよ。
はいはいはい、
だからハプスブルク家っていうのはこっから、うん、ああもうな選ばれなかったんだって言って、なんだろうな、両方政治っていうの、
もう、
もう俺たちを強くしようってなんだね。
はあはあはあ。
まずドイツっていうより俺たち強くしようみたいな。
なるほどね。
はい。
そういう動きになって、ああまあだからああいう戦略を取るわけね、この後の話になると思うけど。
そうそうそうそう。
はいはいはい。納得。
ちょっと諦めちゃうわけですよね、そこで。
はいはいはい。
でも結果的に良かったみたいな。
うんうんうん。なるほどね。まあ、ここで外れたがゆえに、まあ、この後のね、力のつけ方っていうのがまた変わってくるわけね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
で、まあ、さらに言うと、まあ、禁印勅書の中とかだと、うん、例えばなんか、分裂統治みたいなの昔あったじゃん。それもまあ禁止してるっていう条項があったりだとか。
はいはいはい、
あとは長子単独、長子、で単独の相続とするっていう、
長子で単独の相続とする、はい、
だから子供がいたらそのまま継げるんですよ。
うんうんうん、
子供がやったら選挙になる、
はいはいはい、
っていう感じになるんで、 だから、
なるほどね、
子供がいたら自動的になってね、システム化にはなってるから、はいはい、まあ、例えばこうハプスブルク系、ルクセンブルク系、気に入らないから他のビットベース、バッハ系みたいな感じで移るっていうことにはならないと。
うんうんうん。
感じになってるんですよね。
全然あれだけどさ、その辺の時代背景というか、一般市民の暮らしがどうなのかあんまり知らないんだけどさ、
うん、
そんなに家が変わってさ、皇帝の家系とか違いますよみたいになったらさ、なんか戸惑いとかなかったんかね、また変わったぜみたいな。
まあでもローマもローマだったじゃない、軍人、まあね、軍人の時とかさ。
まあね、
だから多分同じこと話してるけど、総理大臣が変わったところでっていう話だしさ。
ああ、そういう、そういう感覚なのか。
うん、俺も変わってる時代があったけど、なんかその時変わってんなぐらいしか考えないじゃんっていうのがあるから、うん、後々我々がね、
そうでもっていう
後々我々がこう王朝だと断絶とか言ってるけど、誰も気にしてないんだろうなっていう、
ね、はいはいはいはい党の本人、本人っていうかね、党の人たちはね、
そうそうそう、で変わったんだっていうか、家計のことまで知らないみたいな、
うんうん、まあ、別に興味ないっていうかね。
うんうんうん。
まあ、そうかもね。
で、まあ、なんか今言った上皇があるから、
うん、
ハプスブルク家は強かったんですよね。
はいはいはい。
長子単独相続なんで、
うんうん。
子供がとんでもない繁殖力を持ってたハプスブルク家。断絶しない、断絶しないと。
うんうんうん。
っていうところが、まあ、素晴らしいところだった。
まあね、その何、子供を増やすことこそ正義みたいな感じになってくもんね、この後。
そうそうそうそう。
なるほどね。だ、結構いい、ハプスブルク家にとってはまあいいように進んでいくわけだね、なんやかんや。
そうだね、
まあ、この後のことを考えるとだけど、
そうそうそう、うまく転がっていくっていう感じなんですよね、
うんうん。まあ、当時はね、その七千抵抗とかから外れたから嫌な思いしたかもしれんけど、
うんうんうん、
後々考えたらまあ外れてもよかったよねみたいな、
そうそうそうそうそう、
感じになってくんだろうね。
すごいよね、スペインとかまで飛ばして、
うんうんうんうん。
まあオーストリアとかはもちろんなんだよね。
オーストリアとドイツってもうなんか切っても切れないもんな、歴史が、
うんうんうん、
そうね、あいつら一生なんか全然友達じゃないけどさ、一緒に歴史紡いでるよな。
あれ、ウィーンってオーストリア？
オーストリア。
ああ、じゃあそうだよね。ウィンナーソーセージね。
なるほどね。
うん。さっきね、俺見てたの。
あ、そうなんだ。
うん。ウィンナーソーセージはウィーンだっていう。
あ、そうなんだ。
オーストリアなんだね。
はいはいはい。
多分そのはず、まあ、フランクフルートもそうじゃん。
あ、そうだね、ソーセージね、
うん、あ、ほんのウィンナーとはオーストリアのウィーンのソーセージ。
なるほどね。
いや、俺ふとね、なんかさっき、ドイツといえばって言ったらソーセージじゃんと思って、なんでって思ってたの。
うん
うん、まあそれで言うと、あの全然こう冬が厳しいから保存食としてソーセージをね作ってたっていうことらしいんですよ。なるほどね。だからこう雑草ばっか生えるから雑草食べてほしいと、
うん、はいはい、
いうのがあって家畜を飼うんだけど、まあ牛肉よりも繁殖力の強い豚っていうのを使って食わせる、うんうん、で、まあ、冬が来る前にそれを燻製にして保存して保存食として食べてた、まあ、これがソーセージとサラミです。
はい、なるほどね、
いう話らしいんですけどね。
なるほどね。
ウインナーめっちゃ食べるらしいよ。
そうなんだね。
うん、
イメージの世界かと思ってたわ。
1日に 80g 以上食べてる。
食いすぎだろ
何本ぐらいなの 80g って。
え、4本ぐらい食ってんじゃない、
あ、4本ぐらいか。そうだね、年間 29.4kg。
あ、食いすぎだろ。
すごいね。なんかね、そのドイツの郷土料理って何あんのってのやっぱ調べてたわけ。
はいはいはい。
何にも知らなかったわ、ソーセージ以外は。
あー確かにね。
まあなんかスープとかいろいろ料理があるんだけど、うん、何一つとして僕らに馴染みのあるものはないね。
まあビール？
あ、まあまあまあ、そうビールと本当ソーセージしかない。
うん、そうだよね、そのイメージしかないもん。
うん。ソーセージもすごい種類があるからさ、
うんうん、
まあ見たことあると思うけど、なんかこう緑色のね、
あるね、
うん、1500種類あるっていうからね。
1500種類、
うん、
そんなあんの？
らしいよ。
逆にほぼ一緒みたいあるだろ、そこまでいったら。
まあまあコーラとペプシぐらいの違いなんじゃないの。
あ、でもそう考えるとちげえな。コーラとペプシは結構ちげえな。
マグロとビントロぐらい。
あ、ちょっと近づいたかも。
でもさ、僕らのお寿司でいうとさ、1500種類もないからびっくりするよね。
まああれ、魚の種類によっちゃうもんね。
うん、
魚が1500種類いないとさ、刺身1500種類成り立たないからさ。
まあ漬けマグロとマグロを種類と置くからよね。
うんうんうん。あ、まあでもそうね。あの、大トロ、中トロみたいなさ、赤身みたいなやつをさ、
うん。
マグロ以外じゃ、でも全部でも同じことやったら、そんぐらいいくのかもね。
うん、そう、松葉ガニと越前ガニの寿司でも違うよ、みたいなね。
うんうんうん。
そこまでやったら確かにちょっと違うかもね。
え、やろうと思ったら、かさ増しいけるかもね。
いや、でもな、俺、ドイツでは生きらんないかもな。
まあ、肉はあんま好きじゃないもんね。
まあ好きでもさ、ソーセージをそんな食べらんないな。
うんうんうん。
ずっと。
でもまあ今となってはその寒さとかもないから何でも食えるんでしょ、別に。
うんうんうん。
根付いてるだけで。
そうだね。でも伝統料理とかで調べてもお魚とか一切出てこないね。
まあ、内陸だよね。海ないよね。
そっか、あれ上ないっけ。
上ないんじゃない。
そう、え、あるでしょ。ない、
あったっけドイツって。
え、
あ、あるかもね。ちょっと待って調べる。
上だけあるっけ。
あるかもね。
ね、
あるね。ありました。
あー、でもさ、
うん、
取れないよねここらへん、もしかして。
うん、
なんかイメージがさ、その地中海の方って取れるじゃん。
はいはいはいはい。
でもなんか上の方ってさ、俺あんまりイメージないよね。フランスとかベルギーとかさ、イギリスとかもさ、あんまり魚のイメージなくて。
あ、まあ確かにバルト海とかってさ、そんなになんか漁業が盛んなイメージじゃないよね。
うん、そう、なんか逆にね、狭っ苦しいイタリアとかの方がまだあるかな、
うんうんうん、
サトルコとかそっちの方が、ギリシャとかね、
うんうんうん、
周回見えた方が。だからなんか取れない海域なの、まあ、取れないっていうことはないだろうけど。
そうなのかもね。
いい海流じゃないのかもね。
まあめちゃくちゃ冷えてるとかもありそうだしね、こんだけ上だと。
うん。
寒すぎてみたいな。
ああ、そういうのもあるか。
寒すぎて漁業なんかやれないぜなのか、寒すぎてその魚の種類がさ、美味しい魚いないぜみたいなのか、どっちか分かんないけど。
うんうんうんうん。
そういうのありそうだね。
いや、へえ、今誰もドイツ料理食べたいって言わないよね。
まあウィンナー好きだけどね。ウィンナーオーストリアか。
ウィンナー、まあドイツだけど、なんかあれじゃない、ウインナー食べたいって人もあんま俺聞いたことないよ。
ああ、まあ、だからあったら食うだよね。
あ、そうそうそうそう。あったら食うじゃん。うん、まあ、今日ウインナーの気分なんだよねって人見たことないんだよね。
ないね。ちなみにさ、あの、うん、ハンバーグってハンブルグ関係あんの？
あー。ハンバーガー。
ハンバーグかな？
ハンバーグ。
とハンブルグって似てるじゃん。
あー、いや、絶対関係ない。
絶対関係ない。
関係ないでしょ。
関係ないか。
なぜでしょう。あ、関係ある。
ある？
ハンブルグがハンバーグの語源ですって。
おお、よかった。郷土料理になるんじゃない？そしたら。
ああ、そうだね。さあ、ひき肉なんだね。
ああ、まあ、ひくんだ、ね、
文化的に。
うん、うん、
うん。ひき肉で有名だったって。
なるほどね。
ひくんだ。俺、ひかないのが好きなんだよね。
ああ、なるほどね。
できればひかないでほしいんだよね。
あの、そのまんま食わせてくれと。
そう、ステーキが一番好きだからさ。
はいはいはいはい。
だったら。なんで引いちゃうのって思う。
はいはいはい。でも、粗挽きとか言われると怒っちゃうわけだ。
怒っちゃう。
何粗挽いてんだよって。
なんで一工程加えてんのって思う。
手間加えてまずくすんじゃねえよって。
うん、俺最悪、ポテトサラダとか最悪だと思ってさ。
ああ、ポテサラ？
うん、まああんまり好きじゃないんだけど、
うん、
ま、でもさ加えてんじゃん、
うん、
じゃがいも潰してとかいろんなやつ追加してとかマヨネーズ追加してとか頑張って頑張ってあれかって思うとさ俺辛いんだよね。
頑張んなくていいからそのまま出せっていう。
そう。それだとさじゃがバタをさ比べてじゃがバタの方がうまいじゃん絶対。
あー、いや、俺の中ではどっこいだけど。
だからそのマヨネーズ加えたとしてもじゃがいものところにマヨネーズ入れて明太子乗っけた方が絶対うまそうじゃない。
そんなカツカレー定食みたいな混ぜ合わせ方しちゃって、まあ
こうだなって思うわ。そん頑張った人のさ思いがこもって美味しく、まあ、美味しくないって。いや俺も完全な好みだけどさ俺はいつも食べてて思うよ
はいはいはい、
あんだけ頑張って混ぜて俺にそんなに美味しいと思われないんだなと思って、
かわいそうだなって。
うん、そのまま出したさ冷やしトマトの方がうまいなって思われる
そういう人もいるもんね絶対
なんで混ぜちゃったのみたいな。
それそうだね、そういう人がいるんだとしたらかわいそうだね、手間かけた人が。
そうそう、よかれと思ってやってくれたんでさ、
美味しいだろうと思ってね。
うん。
美味しくねえよって言われちゃうんでしょ。
そう、いや、そのままよかったなっつって
悲しいな
果物のジュレとかも絶対そうだよね。
はい、まあそうだね、果物はそうだね。
だろうっつって、
うんうん、
なんでジュレにしちゃうんだよって、なんでいろいろ入れちゃうんだよって思うよね、
うん、果物思うね、確かに。まあ、俺逆にね、野菜とかはもうあれだけど、生で出すんじゃねえよと思っちゃう派だけど。
ああ、そうだよね。
うん。
ビールってドイツが発祥なんですか？
発祥ではないんじゃない？
ああ、そうなんだね。
わかんないけど。ビールの発祥ってなんかイメージめっちゃ北欧だけどな。
発祥の国は、ヨーロッパ北部に住んでいたゲルマン人って
まあドイツと言ってもいい、言わなくてもいい、うん、
まあドイツだね、
北部ね、
はいはい、まあだからゲルマン、そうね、その前はなんかもっとメソポタミアとかあるらしいけど、今に近い西方ってのはゲルマン人と、
はいはい、なるほどね。
まあだからそういうことね。
まあでも北のイメージは確かにあったね。
うん、あれも最初にうまいって思ったやつは奇特な人だよね。
どうやって作ったんだよと思うしね、最初。
どうにかしてさ、麦が余ったんだろうね。
ああ、かもね。
だからさ、すごいさ、豊作の時代があるわけじゃん。
うん。
あれ、今年どうしたのみたいな。
めっちゃできたわけじゃん。
パン作るにもさ、そんな食えないじゃん、みたいな。なんかいろいろ試してみない、うん、みたいな。それでここってなるけど。
そうね、それでそこに行き着くのとはなるけど
あー、でもなんかパンから行くらしいね。
パンから
行ってたらしいよ。
へえ。
なんかパンを砕いて水を入れて発酵させるみたいな。
何それ。
納豆と一緒じゃない
あ、ね。まあ、チーズとかもそう、そういうこと？
うん。ミスっちゃったけ？最初。
砕いちゃったって、腐っちゃったって。
そうそうそうそう。あれ、発酵してんじゃんみたいな。
お茶目だな。
納豆もそうだもんね、絶対。あれみたいな。
あれ、なんか腐ったら美味しかったみたいな。
確かにな。そうじゃないと作れないよな。発酵って本当副産物だよね。う
ん、あ、発酵はもうでも全部そうだよ、多分ね。
うん。
ブルーチーズとかね、まさしくだと思うわ。
いやなるほどね。次ちょっとイタリアにしましょうか。
うん、おお、なるほど。はいはい。
イタリア行っちゃいましょうよ。
おお、なるほど。
すぐ終わるんで、なんかルネサンスとかも話してしまいましょうかね。
おお、なるほど。結構、あれだね。現代に寄ってくるね。
そうそうそう。ちょっとルネサンスを話さないとね、イタリアの歴史とは言えませんのでね。
うんうんうん。
じゃあちょっとじゃあイタリアにね、次はみんなで旅に行きましょうと。
ね、ディズニーランドのアナウンス。
ジャングルクルーズで。
そうそうそうそう。
それでは締めていきましょう。世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しています。番組の感想や相談など何でも募集しております。
はい、
メールアドレスは、SSD ラジオ199@gmail.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いいたい。タイガと
南沢でした。